テモテへの手紙の第2に入ります。第2になります。この手紙の特徴はですね、パウロが書いた最後の手紙になります。その他にもローマ人への手紙とか、ね、そして最後がピレモンへの手紙までがこのパウロ書簡でありますけれど、パウロが書いた手紙ですが、なんでそれが分かるかといいますと、彼が死ぬ直前、死刑を受けるその直前に書いている手紙だからなんですね。もう当然死んだ後書けませんから、パウロの霊が降りてきて誰かが書いたということはありませんからね。ですからそれでもはっきりと分かります。まもなく皇帝ネロによる死刑に定められるこの時にテモテに送った手紙になります。で、パウロがローマのその牢獄に入れられているというか軟禁状態だったっていう時については、私たちは他の手紙を学んだ時に見ていくことができました。ピリピリという手紙はそうですね。あとエペソンもそうだし、ピレモンもそうだし、コロサイもそうかな、ピレモンはどうかな、ちょっと忘れましたけども、獄中書簡と呼ばれますが、でそれは、使徒の働きの28章を、ね、見ていただくと、そこに自費で家を借りて、そして鎖にはつながれてるんですね、このローマの監視によって。でも家の中に住んでます。そして福音をこの語っていたというこの記述があるんですね。でその時は釈放されているんですね。釈放されてます。彼のこの死刑というのにならなかったんですけれども、でそれでその後にこの聖書の記述にはないですが、この皇帝によるクリスチャンへの迫害が強くなったんですね。まあ、いろんな理由が意見が言われてますけども、このネロというのは最初はすごくこう良い、この知性っていうんですか、この、ローマをよく治めていたんですけれども、まあ、ある時から急にもう豹変してですね、こう悪魔のようになってですね、で当時の初代教会のクリスチャンたちは、もう彼が反キリストではないかと言っていたほどでありました。で、まあ、そのような中で、この彼がまたパウロがまた捕まえられて、そしてローマの中にいます。でその時にですね、彼と共に労して福音の働きに従事していた、関わっていた者たちがですね、この一章の15節見てください。アジアにいる人々は皆私を離れていきましたと。離れていったということなんですよ。そしてクリスチャンに対する迫害がまあひどくなっている時に、この彼がこのような苦しみに遭っている時に、この離れていったわけなんです。で4章にもそのことが書いてあります。この4章の10節にはデマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまったと。で他の名前も書いてあってですね、そして、16節には、私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、みんな私を見捨ててしまいました、どうか彼らがそのために裁かれることはありませんようにと。でこのように、苦しみの中にいます。でこの苦しみに遭うときに、まあ、私たちは信仰が試されます。この苦しみに遭うというのは、その何ていうのかな、自分自身が苦しむっていうだけではなくてね、この共同体として教会として、この誰かが苦しみに遭っていくときに、試されますね、信仰がね。で、その苦しみに遭うときっていうのが、この自分が信じているのに、なんかこう報いが与えられてないかのような、こう失望するっていうことですよね。まあ、それで恥という言葉が使われてますね。これから見ていくと、恥としないっていう言葉が使われてますけれども、でそれでこの神様の証の中に立っていく、このイエス様を信じて生きていくという中に立っていくのではなくて、 信じていると言いながらも、このさっきのデマスのように、この今の世を愛していくっていうか、この自分のことを求めていくようになるっていうことが起こってくる。つまり本当に信仰によって立っていこうとする人たちから離れていくんですね、ということが起こってます。で、しっかりとその教えられてきたことを守っていきなさい、神様から委ねられた良きものをしっかりと掴んでいきなさいというのが、まあ、ここのテモテへの手紙になっていきま す、ね、では、一節からですが、神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。で、私たち第一の手紙をこの前まで読んでいきましたが、挨拶がまあほとんど同じですね。似てます、とっても似てます。で、まず神の御心によりという言葉、とっても大事ですね。この彼が使徒となったのは自分の意思ではなく神の意思によるんだということです。で、自分が何か選んで神が知らないで、ああ OK いいよじゃあやっていいよじゃなくてですね、神が来なさいってこう言ったんですね。神がやりなさいって言ったんですね。で、これはもうクリスチャンになったっていうことも、まあ、名刺証明でありますよね。その私がなんかイエス様を信じるって言って、それでおおいいよいいよ入ってくなっていうじゃなくてですね、もう神の方から私の方に来なさいと。で、私はあなたを選んだと。だから自分も神様に選ばれたんだ、キリストにあって。というこのどっちの御心なのか、だから心なのか意思なのか、それは神の意思なんだっていうところが、まずその救いについても大事だし、そして奉仕の務めについても働きについても、この福音の働きをやっていくことについてもとっても大事になってくるですね。で、次にこの第二の手紙では特徴的なのが命の約束っていうふうに書いてます。キリストイエスにある命の約束とあります。で、これなんで言ってるかっていうのが、こうつながっていくんですね。この10節を見ると、キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されました。彼がパウロが死が近づいているからです。復活の約束に自分が預かっている、自分が死ぬことが近づいているということで、この方にある約束によってで使徒となったというこのことを彼は強調してるんですね。そして愛する子テモテへと、とっても個人的な親愛を込めた、言い回しになってます。第一の手紙よりももっとこう、なんていうのかな、彼の感情が入ってますね。テモテに対する個人的な思いが入っています。そりゃそうですよね、もうこれから死ぬんですからですよ、ね。そして、ここで、今度は父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。で、これが牧会書簡の特徴です。第一の手紙でも、この恵みと憐れみと平安がありますようにと、他の手紙は恵みと平安がありますようにって書いてあるんですね。けれどもここは恵みと憐れみと平安がありますようにと書いてあります。で、これテトスへの手紙、テトスも牧会者で、牧師ですけれども、恵みと憐れみと平安が、ありますようにと、あ、こっちは言ってないんだ、テトスは言ってないですね、ごめんなさい。4節見ると恵みと平安がありますようにと言って憐れみは書いてないですね。まあ、でもこのテモテへの手紙の中にはこの憐れみという言葉が使われているんですね。で、パウロがこの憐れみについてはもうすでに語っていて、第一の手紙の中で、この 1章の16節で、私はそのような私が憐れみを受けたのはって言ってるんですね。でなんでこんなこと言ってるかって言ったら、彼は教会を激しく迫害し、神を怪我し、暴力を振るものであったのに、この13節見ると憐れみを受けて、その恵みがキリストイエスにあって、ますます信仰と愛とともに満ち溢れていると。だから彼は憐れみなしにはこの福音の働きをすることはできないという、その切実な思いがここに書かれているわけなんです。ですから、まあ、言い方を変えると、この牧会者に必要なのが、または神の奉仕の働きに必要なのが、神の憐れみなんだということですね。なんでか、もっと必要だからです皆さんよりも僕の方が、そして奉仕を特にしてない人よりも、奉仕をしてる人の方が憐れみが必要です。失敗はあるし、欠点があるし、それにもかかわらず弱さがあるし、それにもかかわらず奉仕の働きをしていくことができるのは、神の憐れみによるものなんですね。そして3節ですが、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝していますと。牢獄にいるので、この夜昼と言って祈っていますけれども、絶えずテモテのことを思い起こしては神様に感謝していました。このテモテを神が救ってくださったこと、あとはテモテを通して神の働きがあった、このことを感謝していたと。そして彼がね、先祖以来清い良心を持って仕えていると言ってますね。で、後ですぐ出てきますが、このテモテの母親はユダヤ人でね、またおばあさんもそうで、そして信仰の継承を聖書から受けているんですね。で、パオロ自身もこの先祖からっていうのは、つまり旧約時代の生徒からっていうことですよ。そこからこの神様に仕えて、そしてその約束を信じたんだっていう、イエス・キリストがその約束の方なんだというふうに言って、連続しているわけなんですよね。なんかユダヤ教があって、それからキリスト教に改宗したっていうことじゃなくて、このユダヤ教徒の中で受け継がれていて、その中で神を信じていた残された者たちのこの約束が、私も受け継ぎ、約束はイエスにあって成就して、私はそれを信じてやっているんだと。これが例えば24章、使徒の働きの24章で総督の前でね、弁明している時も、私たちの先祖の神に仕えていると、で彼らは異端と考えているその宗派に、この私は仕えていますと、でこのように、言って、います。で、清い良心を持って仕えているという言葉が、この第一の手紙の中にも強調されていたことを思い出してください。1章の18節14節には、それはあなた方があの予言によって、あ、ごめんなさい、これ第の、すいません、ですね、これはね、そうですね、18節19節ですね、そうです、あの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためですと。で、ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。で、4章の2節にも、彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりしますと。ですから、このパリサイ派のような自分の義を立てるということでなくて、恵みによる信仰によって与えられた良心に従って、それを清く保っている、それではないもの、そのものから離れている、清くしている、純粋に保っているということが、この言えるわけなんです。で、じゃあそれは具体的にどういうことですかっていう、今質問が心の中に浮かんできた人は、後で聞いてくださいたくさんの適用ができると思うんですけれども、そしてですね、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っていますと言ってます。今テモテはエペソにいるはずですが、最後にパウロと離れるときに涙を流していたのでしょう。 で、あとは4章に行くと、このテモテを早く来てくださいと、ローマに来てほしいというのをお願いしてるんですね。多くの働き人が離れていったんです。で、その偉大な信仰の人、強く見える働き手でさえもがね、いや、生身の人間ですよ。そうですね、忘れないでほしいですよね。働き手っていうのは生身の人間です。神に用いられてる人を見るとね、なんかスーパーマンに見えるよね。この人はなんか霊的マシンだというふうに見がちですね。なんか私なんかまあ、こういう飯出したけど、トラビス見るとね、いつも冷静でね、どっしり構えてるでしょ。で、時々忘れちゃうんだよね、生身の人間だってね、いつも大丈夫だなとか。三藤さんもポーカーフェイスですから。けれども生身なんですよ。ですから、これだけのこと起こったら辛いですよね。だから喜びに満たされたいと願っている、もう宝のような存在なんだということなんですね。で、五節を見ると、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信していますと。純粋な信仰と言っています。で、これが彼がテモテがパウロに最後までついていっている理由になってますね。他の人たちはついていってるんだけども、何らかのこうふるいにかけられてしまったっていうのかな、そのアジェンダってなんていうのかな、日本語で、この他に何か動機があったりするわけでしょ。パウロが用いられてるから私はついていってるとかね、例えば。だから彼が用いられないように見える牢獄に入っている、もうどこにいるかもわからないぐらいの、もう本当に地下牢に入ってしまっている、じゃあもう用なしだという他の動機が働く。あとは自分の都合に合っていないようなことが起こる。そうすると離れていく。自分に合ってない、自分の必要を満たさないとかですね、とにかくいろいろと不純なものが入っている。でもこのような時に分かっちゃうんですよね。で、パウロ、テモテはでも純粋だったんです。なんで純粋かというと、ここで祖母ロイス、母ユニケというこのおばあさんから、またお母さんから養いを受けていたっていうか、その教育を、聖書の教育を受けていたんです。で、これが第二テモテ三章ね、有名な聖書は神の霊感によって全て書かれたものでっていう手前に、その彼ら、彼女たちから、このテモテが教えを受けていた、聖書を親しんでいたっていうことが、書かれているんですね。3章の15節ですね。幼い頃から聖書に親しんでいたことを知っているからですと。で、これは幼い頃からって誰が教えたかって言ったら、今言ったように母親が、またおばあさんが教えていたわけなんです。使徒の働きの16章にテモテの紹介がありまして、ルステラの出身です。パウロとバルナバが第一宣教旅行、初めて小アジアに旅行に行った時に宣教の、ルステラを行きました。有名なっていうか、ほら、癒しが、足内の人がね、立ち上がることができたら、ゼウスだとかなんだかって、もう一人なんだっけ、言ってますよね。で、それで神々として拝もうとしてね、いやそうじゃないとかって言って、今度はユダヤ人たちが、この迫害するユダヤ人たちがやってきたら扇動されてね、さっきまで神々だと思って拝んでたのに、今度石打ちにしたわけですよ、パウロを。だけども彼は、死んでなかったんですね。で、そういうことがルステラで起こりました。で、2回目の宣教旅行の時にこのテモテが出てくるんです。だから1回目の時に信仰を持ったのか分かんないんですけれども、そういう形で、母親がユダヤ人でした。でも父親がギリシャ人だって書いてますね。で、信仰を持ってなかったような感じです。ですからお母さんの方から受け継がれた、 信仰を彼が持っていて、であとはユダヤ人の手前って書いてますね、この使徒の働きを読むと。つまり彼は片親は母親はユダヤ人ですけど、父親が違法人だったので割礼を受けてなかったんですね。けれどもユダヤ人にこれからやっぱ伝道していくっていうことで、その必要なところでつまずきが起こらないように割礼を受けさせたと、まあ、いうそういう話が出てきます。いずれにしても幼い頃から聖書を受けて教えています。これがね大事ですね。純粋なんですよ、っていうか清いんだよね。だから若い時にこの教育を施すということが箴言にも書いてあって、その教えから大きくなっても離れることはないというのが箴言に書いてあります。あとは、伝道者の書の12章の一節にも若い時に創造主を覚えなさいという言葉が書いてあるんですね。でここは純粋であって何かが起こってもぶれないというか、なんていうのかな、他の人たちはいろいろ思い煩ってこうなんかなっちゃうんだけど、それがないっていうかな、そういう感じなんですね彼は。で6節です。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと、第一の手紙にも書いてありました。予言の言葉がこのみんなで安守して祈っている時に与えられたんですね。そしてその時に彼がどのような働きなのかということがこのはっきりと神様に示されて、この牧会者でありまた伝道者であったわけなんですよ。聖霊の賜物が与えられたと。でこれをね奮い立たせてくださいと、再びなんでかっていうと、その逆ですね、奮い立ってなかったんですよ。燃え立たせてか、間違った、燃え立たせて、すみません、奮い立たせて、燃え立たせてください、すみません、さっきから奮い立つってね、こっちに奮い立つって書いちゃってたね、燃え立たせてください。英語はねスターアップだから奮い立つでもいいんだよねすみませんでね、ここでね、テモテという人って第一の手紙にもよく現れてたんですけども、このおとなしい性格の人だったんですね。で今ここにテモテがいたらすんごく優しくて愛のある牧師さんで、みんながなんかこう近づきやすくて慕うような感じです。優しい人です。ところが何か問題が起こったりするとそれを対処することができないわけなんです。全部内側に溜め込んじゃう感じだから利用する人も出てくるし、でパオロは愛を持っていましたが、もしねここでねパオロってきついよねとかっていうふうに思った人がいたら愛の意味が分かってないですよ。愛というのは時には表立って皆の前で責めるっていうのは問題を指摘するっていうこともあります。問題に対峙する、難しい言葉ですけどこの対決っていうか、はっきりと言って譲らないっていうのも愛ですね。でそれがガラテヤ書エビスの学びでやってますよね。どうですか、ペテロですよ、皆の前でですよ、言っちゃいましたよね、偽りの行動に引き込まれているのを見て。でこれがテモテにはなかった。エペソの教会で長老、年長の者たちに軽んじられていたことがこの第一の手紙にもありました。で間違ったことを教えている者がいるんだけれども、この牧師の権限としてはっきりとこの責めることに困難を感じていた。でしかも皇帝によるクリスチャン迫害が始まっていて、この御言葉を述べ伝えるものならばパウロのように命を落としてしまうかもしれない。しかもアジアにいる人々はパウロを離れていった。だからもう内側が疲れて怯えて、もうこの務めを 果たさない方がいいんじゃないかっていうか、やっていたと思うんですけれども、基本的なことは。でもその積極的にそれをこの何ていうのかな、もうこれをやったらまた何か反発が来るとか、何かこの邪魔が入るとか、もう分かっているとやらなくなっちゃう、冷やしてしまうということなんですね。でこれが彼に起こっている。だから賜物を再び燃え立たせてくださいと。この用いる賜物、神から与えられている賜物がありますよねと、それをどうか奮い立たせてくださいと。そしてね、さっきのね五節に書いてあったことっていうのは、このユダヤ人の母と祖母から教えを受けていたっていうのを研究されているのはね、おそらくはね、あなたはユダヤ人じゃないとかっていう、なんかそういうね軽んじもあったんじゃないかなと思うんですよ。なんでかっていうと、この立法を誇ってね、このうわーとかって言ってる人がいたって書いてあったじゃないですか、第一の手紙の中で。そういうところでさ、こう突っ込んでくる人がいたかもしれない。だからあなたは自信を持ちなさいと、自信を持ちなさいと、あなたはしっかりと教えられているんだよということなんですね。そして7節です。いきます。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですと。ここ大きな励ましですね。まず神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではない。でね、この臆病の霊と、そしてこの優しさっていうのを混同してはいけないんですね。一見優しく見えるかもしれなくても、実はこの恐れているからこう柔らかくなっているように見える場合があります。これは聖書が言っている柔和さや優しさではない。で真理に立つときに、それにかなう報いよりもむしろ失望させられてしまうようなことが起こるから、それ立ちたくない、避けがち、これが臆病という、この恐れがあるわけなんです。でこれについて戦っていく必要が私たちはあることを、まあ、前回もテモテの第一の6章の最後で信仰の戦いのところで話しましたけれども、他の聖書の箇所ではヘブルの10章の38節9節には私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、書いてあるんですね。で私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものですと。また愛とも愛れないですね。第一ヨハネの4章の18節に、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は、次何だか分かります、全くものとなっていないのです。ですね。愛とも相入れないし、信仰とも相入れないわけです。しかし神のくださった聖霊は何ですか？力なんです。愛、慎みの霊なんですね。基本的にこの私たちは臆病の霊にある意味で縛られています。集団の中から外されること、自分が拒まれること、この恐れに縛られていく、その中で自分をやりくりしていくっていうか。でも聖書は基本的に力の霊である聖霊の働きを教えています。力の霊なんです。福音とは何か、ローマの一種の重力説、暗唱できる人はね、ちょっと心の中で言ってみてください。小声で出してもいいですけども、私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人はじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって何ですか、救い得させる神の理解なのですって書いてないでしょ。神の力なのですって書いてます。力なんですよ。でパウロはこうも言ってます。第一コリントの2章の4節5節では、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでしたと。 神の力なんです。権威があるんです。説得ではないと。そして力についてはこれだけ強いということをパウロは第二コリントの10章の4節でこう言ってます。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものなのです。でこの力の現れは俺が強くなるぞって言って絞り出すものではなくて、むしろ俺は弱いんだという時に恵みによって現れるものだと第二コリントの十二章の9節に書いてあります。私の恵しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。なんかね、強いのを誇りたいよね弱さ誇りたくないよね。でも誇りましょうと彼は言ってます。そこに神の力が働きます。そして次に愛の霊だって言うんですね。だからこの力というとなんか他の人をこうなんか虐げていくようなこう強制的にこう引っ張っていくようなそういう否定的なもののように聞こえてしまいますが、そうじゃないですね。イエス様に働かれた聖霊はそのような方ではありませんでした。愛のうちに使える中で神の力が現れました。でガラティアの5章の13節にこう書いてあります。兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさいと、まあ、ここには自由という言葉で力というのは出てないですけれども、まあ、でも似た感じです。自由に大胆に力を持って動いていくんですが、自分の益ではなくて愛を持って使えるために用いていくわけなんです。で次に慎みの霊とあります。慎みの霊、これ抑制していくってやつだけです。いざという時に取っておく、信仰によって大胆に踏み出す慎重さ、賢さのことを言いますですね。で教会においてはそれぞれがキリストの器官の体の器官であることを、私たちが一つ一つになっていることを考える慎み深さが必要ですね。ローマの12章の3節から5節にこう書いてありますね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体である、一人一人互いに器官なのです。でこれがあるとね、自由ですよ。本当に神様の素晴らしい働きを見ることができますね。まず臆病の霊から解放されなきゃいけない。それから、力なんですよ、力。でその力っていうのは、ああ俺ダメだって言ってロバの口みたいに感じるときにすごい働きするんですよ。ギデオにたった300人しかいなくて、あっちが13万5000人のミディアン人、300人だよ、300人、今強調しましたけども、そうでしょう、愚かだよね。だけども13万5000人をやっつけることができたわけですよ。そして慎み深さ、主張しないですね。このいざという時に使っていく知恵であります。そして8節です。ですからあなたは私の主を明かしすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと。主を明かしすることとまずありますが、これ単にね、不信者に対して福音を語るっていうだけではないんですね。この教会としてキリストが主であることを告白する、また生活のあらゆる面でこの方を主としていくことも全部含まれて話しています。でこれやるとね、報われることよりも試みを受けたり苦しみを受けたりするんですよ。失望感を含めた恥、この恥という言葉は恥ずかしいという意味とはちょっと違います。このがっかりする、なんかこう宝くじで外れたみたいなね、こうかけたのにその通りにならなくて大恥、そういう意味、失望してるっていうのが含まれます。で そういう恥と、恥とはいけませんと、そういう恥を持ってはいけないと。だその主を明かししていくときに、その報いを得られないような試みを受けるときに、それでも恥としないでください。言ってるんですね。主の囚人って言ってるんですね。単なる牢獄に入れられてるってことじゃないんですね。主の囚人。イエス様の働きのゆえに、イエス様がここに置いておられるということです。で、私たちに不都合なことが起こると、何か神様の働きから自分が退けられたかのような、なんかこう痛みを受けますが、でもそれは違うよと。主の囚人と言ってます。で、エペソの教会でもに対してもね、パウロが言いましたよ。3章の13節で、ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのですと。そして福音のために私と苦しみを共にしてくださいと。私たちが福音の働きに加わっていて困難を感じているけど、その時に共にしていく、逃げたり離れたり今の世を愛していくのではなくて共にしていく。で、そこに必要なのが神の力ですね。これ自分の力じゃできないですね。神の力なんですよ。そして9節です。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されましたと。深い慰めがここに与えられています。神は私たちを救って聖なる招きを持って召してくださったという、まず始まりがありますよね。だから主にあって働きを行っていてもですね、まるでこの働きが悪いものであるかのようにこう見なされていくんですね。でもこれは聖なる招きなんだよ。聖なる招きだよ。それ大事なのは私たちの働きじゃないんだよと。ご自身の計画と恵みによるんだよと。だ、自分の働きは妨げられているように感じる、逆の力が感じる、そのような時に思い出す必要があるのは、自分の働きじゃないんだよ。神のご計画の中にあるんだよ。で、神様の手中にある、手の中にある。で、もう一つ大事なのは、恵みなんですね。だから、神の恵みによって救われた罪人の頭である私が、この上もない寛容を持って救われて、神の福音を伝える働きに入れられているという、この恵みの真理から離れないでいる。何かうまくいかないようなことが起こったとしても、それでもそこに神がおられるという信仰に立つ必要がある。で、この恵みの計画について、キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたと書いてあります。つまり私たちは永遠の神に仕えてるんですね。永遠の神は永遠の昔からこの恵みの計画を立っておられました。だから私たちは時間を超えたところにある神の恵みの計画があり、だからこの時間に制約されたところで永遠の神が働かれていて、私たちがその中に組み込まれているので、私たちが理解できないことも起こるわけなんです。けれども現れって書いてます。次にそれが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたと、イエス様が来られたことによって、その永遠のご計画が目でも見えることができるようにしてくださった。で、特に死をキリストが滅ぼしてくださる福音によって命と不滅を明らかに、復活という形で地上にこの永遠の計画が明らかにされたんですね。これは私たちは目撃することができます。その復活の力の証を見ていくことができます。 復活の力によって新しく生きること、また将来の希望もありますよね。これね、死期が近づいているパウロは、でも希望を持って生きることができるというわけですね。11節、私はこの福音のために宣教者、使徒、教師として任命されたのです。今牢獄の中に入れられていてるんですが、神の召しによる、神のごめんなさい、恵みによる召しの自負を忘れてなかったんです。しっかりとこのね、この自負はね、すごく大事な自負ですよ。この恥としないんですよ。栄誉あることなんですよ。でここで彼がこんなことを言ってるんですけども、この牢獄っていうのは、ここではないかと言われているのがローマに遺跡として残ってます。教会になってますね。この今写真で印刷してきましたけども、後でお見せしますが、見てもいいですけど、ありますが、貯水槽の跡ですね。岩をくり抜いた穴で、かつては死体を投げ込むようなところであって、で穴から食べ物を吊るされていく、冷たくて暗くて閉鎖的なところですね。でここに彼がいて、こういうことを言ってるわけですよ。でですね、宣教者っていう言葉、これ述べ伝えるっていうふうに訳されてる、日本語に。その言葉ですね、英語だとプリーチャー、説教者とも訳すことができますけれども、これはね、宣言するってことですね。福音は、福音っていうのは伝えるんですね。なんで分かんないんだろうって相手が思ってもいいんですよ。分かんなくて伝えるんです。で精霊が働かれるんですね。そして次に使徒とありますけれども、これはあらゆる人々に福音を伝えるために神から使わされるということですね。で、使徒といってもですね、使徒の使徒職というふうに言われているのと、使徒の賜物っていうのはちょっと今から説明します。若干違うんですね。使徒職っていうのは十二使徒がいて、そして不思議と印を行うことができて、あとイエス様から直接任命されて、そして彼らが語っている言葉っていうのがもう聖書の言葉、神の言葉なんですよ。権威がある。だからエペソの教会には使徒と預言者のその土台の上に建てられていると。その要石がキリストであると。この新約聖書がまさにそうですよね。この使徒たちによって書かれているわけです。その十二使徒のような使徒もいますけれども、それだけじゃないんですね。多くその賜物を持っている人たちもいます。パウロはどっちもですね、これね、権威もあるし、その賜物もあるし、そしてですね、教師、主の教えを教えることです。まあ、これについてはね、この子ども礼拝とかもいろんなところで、この教師っていうのはどういうものかっていうのを学んでってますけれども、神の真理を自分がしっかりと知っているかどうか、まずこれが問いかけが必要で、今度は相手の教える人の理解段階を見極めて、そこから話していく説明の力が必要だとか、まあそういう話をこの前しましたけれども、教師ですね。でそのために私はこのような苦しみにもあってます。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分を信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。これも励まされますね。苦しみに遭えば失望しますけれども、でもパウロは神の御心によってそうなっていて恥じるものではないと。で彼のことを、神のことをよく知っていると、信じてきた方をよく知っている。で私のお任せしたものというのは命のことでしょう。自分自身の命を神様にお任せしたんだから、かの日には、終わりの日には守ってくださる。だから復活することができると、この命は途切れることはないということですね。そしてパウロはこの13節からですね、第一の手紙と同じように委ねられた健全の教えを守りなさいという勧めを行っていきます。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私のうちに宿る聖霊によって守りなさいと。この委ねられたと、 第一の手紙にも6章の20節に、手も手を委ねられたものを守りなさいとあります。次にここでは手本にしなさいとありますね。だからこの真似をしていきなさい、だからこれ言葉って言ってますけど、言葉だけじゃなくてですね、その生活の領域すべてその含んだもので、パウロのしていたことを手本にしていきなさいという、でこれが弟子作りにおいての挑戦であります。自分が教えていることもさることながら、そしてその教えをいかにその中で生きていくかっていうのを他の人に見せていくっていうのも含まれるわけです。影響をそのまま与えていくことになります。でその影響を受けた人たちがまた違う人に、新しく来た人とか新しく信じた人に影響を与えていくんです。でも出どころは全部聖書ですね。イエス様ご自身です。そして数々の生徒たちの中にある手本で、そして第一なのはこのキリストイエスにある信仰と愛を持ってってあるんですね。だからなんていうのかな、この一つのこのなんていうのかな、言葉のこの心情とかね、この教理とかもそれもすごく大事なんですが、現実の生活の中で目に見えなくてもそれでも信じていくというこの生きた教えっていうのかな、信仰の中で守っていくんですね。そして愛がある、その愛という動機でがあって、この健全な言葉を守っていきます。そして委ねられた良いものってこう言ってるんですよ。良いもの、なんでこんなこと言ってるかって言ったら、悪いもののように抽象する人たちがたくさんいたわけですよ。恥になるようなね、そういうふうにこう植えつけていく人たちがよくいるわけですよ。でそれをそうじゃないよと、良いものなんだよと。でそれを守る、どうやって守るかって言ったら、どうですか、私たちのうちにある宿る聖霊によってなんです。だから自分ではできないんですよ。聖霊の力が必要なんです。だから聖霊を求めていく必要があるんです。カンファレンスにおいてはアフターグローがありましたけども、ああいう感じで聖霊を求めていく、満たされることを求めていく、信じて祈っていく、それによって守ることができるわけです。そしてですね、次にこれを守ってなかった人たちの話が書いてあるんです。15節、あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロと、後でフゲロとヘルモゲネがいますですね。アジアにいる人たちは皆パウロを離れていってですね、で、その中でね、名前を挙げてるんですね。フゲロとヘルモゲネって、福音の働きをしている中で不都合なことが起こってた時に、まあ、自分の都合に合わせてくれなかったために去っていって、去っていっただけじゃなくて、それ一種の教えにしてってね、パウロの働きがいかに間違ってるかを説いたり反対したりしてるわけですよ。そういう人たちは警戒すべきなんですね。でね、あの4章の14節にも、この同罪苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しみました、その仕業に応じて主が彼に向ける、ここにものすごくねこう非難するとか反対するとか、そういうあのことを行っていていた人がいたわけですね。でもそうでない人たちもいました。16節です、オネシロポの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることは恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。彼の日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。そうですね、このオネシロポっていう人がですね、エペソにいてですね、羊だったんですね。このパウロによく仕えてくれてました。そのパウロがオネシポロ、オネシ、なんて言った俺、オネシポロ、間違ってないね、はい、でよく仕えてくれてた。 でね、ローマに来て熱心に彼の居場所を探したんですよ。どこにいるかわからないくらいこう本当にこう拘禁された時に、ね、捕まえられた時にどこいたかわからないみたいなね、どこの拘置所かわからないみたいな、そんな感じだったんでしょうね。でも熱心にいろいろ聞いて、で、やはりそれを探せば探すほど不利になってたと思いますね。あのなんだあいつもパウロの仲間かみたいな感じでも言われたかもしれないし。で彼のした働きっていうのは報われなかった、なんかその誰からも認めてられなかったような感じ。でも神は憐れんでくださる、報いてくださるということなんですね。どうでしょうね、ここまで読んでね、やっぱり忠実であるということがどういうことか分かったかと思います。でこの全体の流れに、まあ、なんていうのかな、自分の得になるようなものを追っていくのではなくてね、まあ、苦しみの共同体って言ったらちょっと苦しそうに聞こえちゃうんだけどもあのそうじゃなくて、なんていうのかな、あの喜びもそして苦しみをも分かち合っていく、で本当に主の証を立てていく中において、こういうことがあるんだよとなんですね。だから神の慰めが豊かにありますよということであります。今日お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたのこの具体的な、このパウロの話を教えてくださってありがとうございました。神様、どうかこれからの分かち合いの時にあなたは共にいてくださって、そして私たちの魂をもう一度、このあなたが、願っていらっしゃるところに焦点を合わせていくことができるようにしてくださいますようよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。